詩編の54編ですね。この詩は非常に短い詩で、何を言おうとして言えるのか、この詩で一番何が中心になっているかというのは、そういう意味では短いので割合分かりやすいところがあります。まずですね、私を救ってくださいということで、こういうもうこの叫びっていうのは、この誰もがですね、苦しい時にはこの単純な叫びっていうものを誰でもがやはり持つと思うんですね。でここでですね、皆によってというふうな表現があります。この皆によってというのは、この名というのは、いつもその本質ですね、を表すものですから、神によって、あなたの力によって、あなたのご本質によって私を救ってくださいと、なっていうのはいつもそういう特別な意味を持って言われるわけですね。普通の我々が言うこの花の名前は何とかというふうな意味とは違ってですね、神の皆によって祈りますって、主の皆によってというふうな、いつもなっていうのを出しますよね。絶えず神様の本質、イエス様のその本質を思い起こして結びつけて祈るわけです。そういうことで、皆によって救ってください、あなたのお力、だからここで素敵な力というような意味と近いわけなんですけどね、あなたの力によって、救ってくださいと、そういう意味合いにもなります。祈りっていうのもいろんな祈りがありますが、そういうふうにどう祈っていいかわからないっていうことでも、あなたの力によって救ってくださいと、こういう祈りは誰でもができるわけですね。そういうことで、私たちもこう詩編っていうのは、その昔の人の心のままを書いてあるものだから、共有できる部分が多いわけですね。それで、このところをですね、次のところですね、力強い御業によって私を裁いてください、ここでちょっと裁いてくださいということになればですね、裁くというと、この善悪の基準で裁かれたら、私を裁いてくださいなんて、みんな裁かれたら滅んでしまうんじゃないかということで、この点ちょっとここではこの役のままでは何か違和感を感じるはずですね。これはですね、裁くっていう意味合いにももちろん使われるからこう訳してやるんですけど、この裁くとか弁護する、そういう意味合いの言葉なんです。ですから新改訳ではこれは私を弁護してくださいというふうに訳してやるわけです。この訳がちょっと不適切なために、この詩編はしばしば分かりにくいのがあったんですよ。その内容そのものっていうのも日本語とぴったり来ないから。で、関根正夫は、旧約聖書の日本の翻訳者としては第一人者ではあったわけですね。旧約聖書全巻を個人で訳したっていうのは日本でただ一人ですね、関根正夫だけなんですけども、関根正夫訳はこの私のために裁いてください、私を裁いてくださいじゃなくてですね、私のために、裁いてくださいと、そういうことですね、弁護してください、私のために裁いてください、これはいろいろな悪意中傷とかですね、攻撃とか悪の力、そういうふうなことから私を守ってくださいと、そういう意味合いで言ってるわけですね、弁護してください。で、これがそういう意味であるというのは、この詩編というのは、この詩編を学んでいるときにずっと言ってますが、平行法といって、日本の詩のように、日本の詩は伝統的に五七五七という五七調七五調なんですね。和歌俳句って日本の詩なわけです。ところがヘブライの詩は1行目と2行目をよく似た言葉で重ね合わせるようにするのがヘブライの詩の特徴なわけですね。 だから1行と2行目を重ねて、比べてみたら分かりますですね。皆によってっていうのはこの力強い御業、皆っていうのは神様の本質で、そういうことで力強い御業に言い換えたわけなんですね。私を救うっていうのが私のために弁護してください、私のために裁いてください、この救うっていうのが弁護する裁くということと対応しているわけです。だから同じようなこと、あなたの要するにお力によって私を救ってくださいと、まあ、そういうこの一行目のことですね。神様、あなたご自身の力、本質によって、あるいは愛によって、真実によって私を救ってくださいという、その叫びがここにあるわけです。ですからこの詩編はそういう全体としてですね、全てがそうではありませんが、平行法によっているということを知ることがより正確に意味を取る助けになることがしばしばあるわけですね。で、弁護して結果的に救うですね、救ってくださいという意味とよく似ているわけです。ですからここのところはですね、現代英語の標準訳、アメリカのよく読まれている訳の一つは、弁護するという言葉は分かりにくい、あるいはこの裁いてくださいの分かりにくいから、ここのところをですね、この後半の2行目、 Set me free by might、まあ、そういうふうに端的にですね、もう Set me free、 私を自由にしてくださいと、あなたの力によって、ちょっとこれ英語訳にしますよかね、こういうふうに、Save me by your power って見えますかね、これ。上のね、Save me by your power、一行目。で、これも、皆をもやめてですね、力にしてるわけです。名前っていうのは現代の人は分かりにくいからですね、皆によって救ってください。また、Save me by your power、あなたの力によって救ってくださいというふうにしてやるわけです。で、二行目、Set me free by your might。二行目は、力強い御業によって私を裁いてください。裁くようなコールは非常に分かりにくいからですね。セットミフリー、私を自由にしてください。あなたの前とも力です。まあ、こんなふうにですね、はっきり大胆に、その現代のこの詩の直訳では分からないから、意味が、こういうふうに分かりやすい。Today's English version ですね。現代英語訳。まあ、こういうふうな意味合いだということなんですね。そのぐらいですね、この、まあ、確かに我々って皆とか、裁いてください言われてもピンとこないわけですね。で、なんとなくこのシーンが分かりにくいなわけです。で、それに現代だったらどういう形に言い換えてるのか、このステーリングシバージョンで、分かりにくいというところを意訳して、意味を取ってるわけです。で、その後ですね、その後も、4節も1行目と2行目を見たら、ほぼ同じことだっていうのがすぐに分かりますよね。神様、私の祈りを聞いてくださいと。からこの口に昇る願い、これは祈りを言い換えたわけです。で、耳を傾けてください、これは別の 言語でも別の言葉を使っていますが、当然聞いてくださいというのと耳を傾けてくださいというのは同じことなんですよね。ですから、まあ、英語では最初に Hear me, hear my prayer で、 Listen to my word というふうに Hear と Listen というのを、使い分けてある英語訳も多いわけですね。こういうふうに、こう畳みかけるようにですね、ほぼ似た意味で、重ね合わせると非常に強調して表現できるわけですね。で、ちょうど同じ歌でもですね、同じ高さの歌を歌うのは声唱っていうわけですね。で、高さを変えて、歌うと、ソプラノ、アルト、テノール、バスとか、そういうふうに歌うと、より幅の広い、膨らみのある響きになるわけです。で、訴える力が余計に出てくると。まあ、そういうことがあるように、この旧約聖書の詩編も、1行目と2行目とですね、表現を変えて、よりこの正確に深くその意味合いを出せるように、となっているんですね。そういうことで、この私を救ってくださいと。悪の様々な抽象から私を弁護してください、これも救ってくださいということの言い換えですね。で、そして祈りを聞いてくださいという、これは誰でもがこういう気持ちになると思うんですね。追い詰められた時には、 このお願いを聞いてくださいと、耳を傾けてくださいという。そして、五節のところも、一種の平行法になっているのがわかると思いますね。一画目と二画目。違法の者が私に逆らって立つというの。暴虐の者が私の命を狙っています。これもほぼおなじみの二行目はより強調しているわけです。で、この詩を作った人はですね、非常にこの違法のもの、ユダヤ人でない、いや、神を信じるとは関係のない人たちによって、非常な攻撃にさらされておる状況にあるということがわかるわけです。で、命を狙われるほどの苦しい状況に今置かれているということなんですね。で、これは確かにそういうこと、今の私たちには命を狙われるというような状況はないわけですね。普通の人の場合にはほとんどないわけです。だけど、ここのところですね、こういう我々の存在を脅かすようなっていうことはですね、その、いわゆる、直接武器とかですね、そういうピストルとか剣でもってするっていうことになくても、いわゆる最近では学校でもいろいろあるように、この非常に言葉とか悪意でもって中傷、非難、攻撃をするというですね、そういういじめによって、その存在をですね、脅かされるっていう人はたくさんおるということです。それから自殺者が3万人もおるということで、生活ができないと、孤独とかいろんなの悪の力、闇の力がこの命を狙っておると。まあ、そういう場合ですね、この五節の直接の、この目に見える敵ではなくても、さまざまなそういう病気もこのように命を狙っているという。この暴虐者のものがそういう意味ではですね、病気の苦しみ、孤独の苦しみ、敵意ある人間とかそういうことに置き換わって、現代でも必ずどんな社会でも何かこの自分たちの存在、平安を脅かされる状況にあるというのはいつの時代でも変わらないですね。まあ、そういう意味からしますと、そういうふうに、生きていたいと思っても何かも生きていけない、そういうふうに思わせる力があって、そこからこの人もですね、神様に叫んでおる祈りですね。詩編は、まあ、祈りですね。奥の場合、どうか聞いてくださいと。で、この人の確信は6節にあるわけです。こういう困難な状況に置かれても、この確信を揺らがない。神は私を助けてくださり、魂を支えてくださるんだと。これも平行法になっているのがわかりますよね。神は私を助けてくださる。この神、エロヒムをこの主、2番目、ヤフェと言い換えていますが、で、私の魂、声にわずか変化させて、おりますが、このようにはっきり平行法になっているのがよくわかるわけです。ですから、同じような意味をこう畳みかけるように言い換えているのであってですね、全然別のことを言っているのではないわけです。で、この確信があればこそですね、このように神様に向かって非常に窮地に追い詰められた時でも祈り、叫び続けることができたということですね。で、これにどんなに悪がはびこるから神様いないというように思うんじゃなくてですね、悪がはびこるから一層神様に寄り頼むと。そこがまあ大きな分かれ目だと思うんですね。そういうふうに、現実の目に見える状況がどんなにひどいものであっても、あくまで神様の真実、神様の助けるご性質は変わらないとする。そういうふうにあくまで神の性質を別格として置くことを聖とすると、皆を聖とするということなんですね。神様を聖とする、そういうことなんです。神様全く別格で、いつもおいでると。死の祈りっていうのを昨日の日曜日の礼拝でちょうどルカの福音書の方の死の祈りのところのですが、そこに、皆が崇められますようにっていう祈りがありますけど、あの崇めるっていうのは単に大切にするっていうことではなくて、聖とするという言語なんですね。皆が聖とされますように。 英語では Hallowed be thy name っていうのが従来昔からね、 Hallowed っていうのは英語のホーリーと同源の言葉なんですね。 Hallowed be thy name、 何時の皆が聖とされますように。でこの聖とするっていうのはそういう今言ったような意味ですね。何事起こっても汚されず変わらず永遠に別格としておられるとき、そういうふうにみなし続けることを神の皆を、神様を聖とすること。でみんなの人がそういうふうに思いますように、それは皆が聖とされますよ、皆が崇められますように。でこの詩篇を、詩篇というのは全体としてそうなんですね。非常に追い詰められてこのように命を狙うようなことがある。どうして神様はそれを許すのかと叫ぶとかあっても、神様はですね、あくまで信頼を続けると、それだからこそ神様に訴えるわけです。全然神様が言うものも言うてもダメだと思ったらもう神様に訴えないわけですね。この詩篇の特徴は非常に窮地にあっても神様を聖とし続けた人たちの記憶でもあるわけですね。神様はどんなことがあっても助けてくださると、また時が来てないだけだと、あるご計画があるからまだ助けが来てないだけであって、時が来たら必ず助けてくださると、まあ、それがこの神様を聖とした人の気持ちだったんですね。でこの6節が、この確信があればこそこの3節4節はずっと来ているわけです。でこの7節、この7節のようなこともですね、さっきのようなことも表面的に言ったら私を裁いてくださいってとても分かりにくいですが、ここのところもこのまま取ったらですね、復讐みたいな表現に見えるわけですね。当然私を陥れる者に災いも食いてください、彼らを耐えしてください、あなたの真実に従って耐えしてくださいなんて、ちょっとびっくりするような新約聖書的にはですね。でこういう表現は旧約聖書にはこういうふうにあちこち残っているわけです。これは新約聖書ではですね、どういうふうに変わったかっていうのは、これも詩篇読んでたらもう必ず繰り返して出てきますけど、これが目に見えない霊的な悪そのものになったわけですね。悪を根絶やしにしてくださいと。それもキリスト教あるいは全ての宗教全体ですね、本当の宗教なら悪の力を根絶やしにしてくださいと。それが旧約聖書では具体的なそういうその悪を持っている人、その人を潰すことによってその悪そのものを潰してくださると。人と悪とが悪そのものが深本に結びついておったわけです。結びついておったからそれに悪人をも滅ぼしてくださいということだったけど、新約聖書で大きな違いは悪人と悪そのものを切り離したわけですね。悪人を滅ぼすんじゃなくて悪人の中の悪を滅ぼしてくださいと。そしたらその悪人に聖霊、霊が来るようにと。そこの切り離しっていうものが私たちもイエス様を信じるならばそれができるというように招いてくださったというんですね。あの人悪い人だと、だからあの人を死んでしまえじゃなくて、あの人悪い人だからその悪が除かれますようにと祈るのがキリストだというわけですね。キリストの心だと。 でも実際はなかなかこれ分離ができないということで、悪い人がおったらクリスチャンでもその人自体をどうも反発を感じたり嫌な人だとか思ってしてしまうということが多くなりがちなんですね。そこがまあ非常に神を聖としていないということもあるんですね。神様本当に聖としたらその中の 悪を除くはずだと、除いてくださるはずだと思って、悪いこと嫌なことをすれば一層その人の中に悪が排除されて良きものがその人に来るようにと、御国が来るようにというふうに祈ることができる、その道をキリストが開いてくださるということです。ですからこの7節のようなところを読んで、なんかこんなもう復讐のようなことで、読みたくないと思ったらいけないので、ここを 悪というふうに置き換えて新約聖書につながっていくんだということなんですね。確かに悪そのものを根絶やし、これは聖書全体が言っていることです。黙示録も最終的にさまざまな混乱があった後に悪が根絶やしにされるということなんですね。7節もこれも平行法ですけどね、私を教えるとするもの災いを報い対してください、より強い表現で2行目を言っているわけです。悪の力を滅ぼすんでなければ一時的な慰めやったところもすぐに襲ってくるわけです。ですから最終的にこの人間の願いはですね、悪そのものを滅ぼしてくださいということなんですね。で、そういうこの6節で一つ段が区切れていますように、最初は非常に追い詰められた苦しい状態だけど、この確信に従って祈ることによってですね、その 苦しいところから解放されたんですね。だから八節九節というふうに、こういうふうに導かれていったということです。でこれも稽古法ですね。皆に感謝する。これは生贄を捧げる。感謝の生贄を捧げると。昔は動物を捧げるっていうのは、命を殺して捧げるっていうのは、命を捧げる。自分の一番大事なものの代わりとして動物を捧げたわけですね。動物を殺してまで。自ら進んでっていうのは、本当に保有を解放してくださったからこそ、あなたに感謝する。これもあなたの皆っていうのが出てきますが、あなたの損失、あなたそのもの、あなたご自身という意味で言ってるんですね。あなたご自身に感謝をしますと。で、主は苦難から常に救い出してくださる。で、ここもですね、これも横尾神教訳で言ってると思いますが、ここはくださったとする訳がずっと多いです。くださる、まあ、今後ともそのようにくださったからこそ今後とも救い出してくださるというようにも受け取れるということですね。この訳は救い出してくださると、これからもずっとそうだという意味で書いてあります。まあ、いずれにしてもこの場合は本質的に意味は変わらないんですけど、で最後に私の目が敵を支配しますようにと、で救い出して、ね、くださったけど常に敵はまたやってくると、そういう意味ですね、その悪の力を絶えず支配して悪に負けないようにさせてくださいという意味でですね、これから将来も必ず守ってくださるけれども、その悪の力に負けないで私はその悪の力の上に立って支配できますようにという、そういう願いで終わっているということですね。そういうことで、この短い詩ははっきりこの内容がしているわけですね。誰でも非常な窮地に陥るときには、やはり先は相手を持つというわけですね。そうしたら、この六節の確信の通りにですね、確かに時が来たら助けてくださって、この最終的には感謝を捧げることができるようになるという、そういう道筋ですね、誰もがこの経過をたどるのだと、そういう意味があってこの短い詩が置かれているわけですね。神様はいうものをおらないと思えばこういうことが全部できないわけですね。追い詰められた時には叫ばあえておらないということですね。神様っていうものだけに叫ぶことができるっていうのは、最近この召されたある集会関係の人からの紹介で言ってほしいということで、その家族の人も了承して、その人に言ったんだけど、その人はクリスチャンでもなかったんですね。クリスチャンでもない人だったんだけども、そういう本人の希望もうあとわずかだと、1日2日だという状態だったので、そちらにでもいたんですけども、このほらモルヒネを使うからですね、割合痛みを抑えられるんですね。非常に、重篤な状態でも、でも痛みでも夜も眠れないからですね、それでも意識もはっきりしないぐらいになって、ちょっと前 の藤原さんとかはもう本当に苦しくて、もう恐ろしい苦しみだから、もうそこだってもありありと分かって、もう痛々しくて見られないという感じですけど、最近の場合はモルヒネをたくさん使うので、インターネットに制御されてですね、で薬のちょっとした間にはちゃんと話もできるんですよね。でそういう時で、その神様の言葉をもう、聖書なんかも日野原さんの、テレビで読み取ったらしいけど、特にキリスト教っていうもの聖書もほとんど読んだことがないような人だったけども、そういう人でも神様の言葉、特に分かりやすい言葉を選んで、聖書以外の本も含めてですね、ずっと確かにそういう人が その人はだから別のホスピス的なところあるところで変わりたいと言ったそうですね。で、このご主人もやはりなんとか最後にこういうことは、ね、本人は不安だと。誰でもですね、誰も言った経験が言えてくれないようなところで、死っていうのは本当に、まあ、不気味なはずですよね。あいつ どうなるかわからないんだから、どういうふうに落ち込んでいくか、だから、まあ、その不安だからというので、ホスピス的な、だからもうこう持っていくこともできないだろうと、もうもちろん食べられないし、点滴だけということで、延命治療はしないと、非常に衰弱もしてたか、それでまあそこでということになって、この病院で、やっぱりその神様の言葉をもう少しでも話せると、まあ、その人は初めてだったけど、亡くなる前でもそういうふうに求めて、でまた来てほしいということで、で、まあ、1日2日だということだったんですが、それから10日近くも息に延びられて、それで、まあ、何度も何度もそういうことを話すことができたわけですね。そして、一時はその2、3日後にもほとんども血圧も下がり、もう体温もあれで、もう死ぬと言われてて、県外からの親族、娘さんたちも来てたんです。だけど、また、返しですね、また話もちょっとできるようになって。その時の後で、もう口もすごい手術をしてるからですね、ちゃんと物が言えないんですね。ガンガンあちこち全身に、最初も顎の口のとこから。そういう人の場合でも、なんか綺麗なこう、花が見えた。桂様の人工呼吸器の操作のなんとかで死にかかったことがあってですね。なんか綺麗な花が見えたとか桂様言ったですね。代わりのそこが見えたとか言って。で、その前にブドウの木の例え、イエス様につながるということでしたら、そのブドウの木の話をもう一度してくれとか言って、非常にいいのか分かりにくいんですけど、まあ、それを。で、あんな状態になって、まあ、本人の方から希望されるということは非常に珍しいことなんですね。宗教関係の人でも、もうあんまり苦しくなったら、そういうこともできないわけです。もう最後に、そういう最後に近い時に、行って、中ふさえさんという人がおいでたんですけど、あの方の場合も亡くなるちょっと前に行ったら、もう酸素をマスクしてまともに話せなくて、もう意識もはっきりせんと言ったけど、ちょうど私が行った時は、薬師匠の人は、ちょうど今日はまだなしいいですよとか言ってたら、いつくしむか今日、そんな酸素マスクで、もうちょっと食にもできてないのに、羽が大きな声で歌ったのに、ちょっと驚いたですね、いつくしむか、私と一緒に。まあ、そういう、もう、最後の時でもですね、神様の方にちょっとでも目を向け、心を向けることはできるわけですね。その今言った人の場合でも、それで、まあ、本人の希望もあったから、でそれをもって聞きたいとか、ご主人さんに言われたりですね、そういう、もう、ようなことで、小さなことで賛美の歌を歌ってもいいですかって言ったら、歌ってくださいとか言ったり、キリスト教でない人がそういうことですね。ご主人さんもそういうことを受け入れられて、まあ、珍しい県外の人でしたけど、そうですが、そういうこと、何を向かって心を訴えたかわからないと、もう医者ももう自分を死ぬ覚悟してるんですね、本人も。ご主人も覚悟してる。でそれをもうあとわずかだっていうのを、まあ、直接ご主人さんから奥さんにも言うたりする。だから、企業部の人だったみたいで。だから、まあ、そういうことで、最後に、こういう叫ぶ相手ですよね、神様ってもおるんだっていう、それを少しでも見つめて、まあ、その人はこの地上の生を終えられたようですね。だからこの叫ぶ相手がない場合には本当に暗い闇の中に沈んでいくと引っ張り込まれていくっていうような気持ちじゃないかと思うんですけどね。だからこういうこの単純な祈り、どうか私を救ってくださいと、祈りを聞いてくださいと、ただそれだけ憐れんでくださいね、綺麗です。それだけでですね、私たちは神様の御手に使われることができるということで、この詩篇の詩が分かりにくいというのは、このギリギリのところまで追い詰められた人の叫びだからです。だから楽々しとったらこのピンとこないというかですね、それはまあ、2500年以上も歳月通ってこれは続いてきたのは、やはり追い詰められた時から本当にこのこと、この詩っていうのを深いところを指していってるというのが、それで自覚できるから、これは何を言っても残さないといけないと。ということで、まあ、詩を作る人はいくらでも世の中に昔からおるんですね、どこの国でも。でも、この旧約聖書の詩篇ほど、無数の人が読んできて残しているのはどこにもないわけです。まあ、日本のいくら有名な宮沢賢治といっても、世界のどこにも知られてないですからね。高村光太郎なんて、全然もちろん嘘で通用しても何もしないわけですけど、旧約聖書の詩篇というのは世界的にこれはもう、 そういうふうにですね、動かしてきたということはそこにあるんですね。最も苦しく追い詰められた人の支えがここにあるということだからです。だから一時の憂鬱だとか悲しいとかいう保有を一時の感情を書き綴った詩でないですから、それでまあこういうふうに残ってくるんですね。はい、それでまあ